この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
先々週から iPad でユークリディアンランドっていう読みにくい名前のゲームをやってます。前にモニュメントバレーでアップルの賞を取ったデベロッパーの作品みたいです。でモニュメントバレーとモニュメント2は両方とも買って楽しんだ作品でした。2週間ぐらい前に息子に教えてもらってもうその場でダウンロードしました。でモニュメントバレーは一本道だったんですね。まあパズルというかこう決められたギミックを探していくみたいな感じだったんですけども、これはルービックキューブみたいな構造になってて、そのもの自体はモニュメントバレーよりもシンプルなんですけども、自由度が高いんでパズル的な要素が強くて楽しいです。まだ全クリはしてないんですけども、もうかなり終盤にかかってると思います。ステージがもう、残り少ないようです。ただ後半になると制限事項が多くなってくるんですね。決められた順番でないとダメとか、あと一回通ったところが通れなくなるとか、決められたステップ数でクリアしなあかんとか、でそうなってくるともう死にゲーみたいになってくるんですね。もうやってみて、あ死んだ、あこれダメ、じゃああっちのルートから、あこれダメみたいな感じになって、こうなってくると一本道になっちゃってあんまり面白くないんですよね。でちょっとモチベーションが落ち気味で、まあ、一日やっても一面クリアできたりできなかったりみたいな感じで止まったりしてます。一本道だとクリアしてもあんまり達成感がないんですね。自分でやったっていう感じがしないから、もう用意された道を通っただけみたいな感じなんで、本当はもう前の方のルービックキューブみたいな感じのがいいんですけど、まあそうなると単調になっちゃうからかもしれないですけどもね。なお最初のうち日曜日か土曜日ぐらいに配信しようと思ってたんですけども、火曜日か水曜日にしようかなと思ってます。これで調整のために今回はこのタイミングで配信することにしました。でスポーツの話題に移るんですけども、ヨーロッパでついに自転車のロードレースのシーズンが始まりました。まあ、これまで寒くてオーストラリアとか中東とかのレースが多かったんですけども、でこれからはもうほぼ毎週のように大きなレースが開催されます。ただ春先のレースはあまり長いのは多くないです。長いので有名なのはジロデイタリアとツールドフランスとブエルタエスパーニャのグランツールと呼ばれる3つのレースですね。3週間ありますけど、春先は長くても1週間ぐらいですね。でワンデーって言って1日のレースも多いです。1日のレースの方が勝敗が分かりやすくて慣れない人には見やすいかもしれません。一等でゴールした人が優勝ですから。以前はストリーミングで結構見れたんですけども、最近は規制が厳しくなって、まあ、あなたの国では見れませんっていうのが大半になってしまいました。まあ、Jスポーツとかそういう優先とかを契約してる人なら見られるかもしれませんけども、まあうちにはテレビ受像機がありませんので全く無縁です。ただ最近はオフィシャルのダイジェスト動画が毎日もう次の朝に更新されるんで、それをとりあえず朝見るという毎日ですね。と大きなレースに限られるんですけども、ウェブサイトでリアルタイムのテキスト実況があったりもします。グランツールなんかだともアプリでテキスト実況があったりもしますね。誰がどんな状況かっていうのがまあわかる程度ですけどもね。テキストを見るだけでこうレースが浮かぶぐらいになるともうほんと楽しいです。今は先週の日曜日にスタートしたパリニースというステージレースの最中です。1週間8ステージのレースです。日曜日から日曜日までなんで8ステージですね。でステージ数は少ないし、まあ距離も言っても1000キロぐらいだと思うんですけども、平坦があり、山岳もあり、個人 TT もあり、 まあ、ロードレースの本当にステージレースの基本要素は全部揃ったレースで、ツールとかに出るような選手たちが一堂に会するっていうほどではないんですけども、各チームが今年の調子を占うのに出場するレースです。また市民マラソンではこの11日ですね、次の日曜日に、古川花桃マラソンっていう、まあ、可愛い名前のフルマラソンが開催されるそうです。もう出走される方は調整期に入っていると思います。ちなみに知り合いが参加されるんで、それも楽しみです。途中経過が分かるシステムは採用してないんで、まあ、結果を待つしかないんですけども、まあ怪我しないようにヘトヘトになるまで楽しんでこられたらと思ってます。では、今日はまあどこでも最初に述べられてると思いますけども、着地について私なりの考えを話したいと思います。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
この CM の完成度を聞いていただければ、この番組がどのようなものか大体わかると思いますね。非常に作り込んだエンターテインメント作品です。YouTube じゃないわ。iTunes のおすすめとか、上位ランクとかの常連なんで、見たことある人も多いと思います。ぜひ、ウェブサイトも訪れていただきたいと思います。しぶちゃんが作ったという、渾身のウェブサイトは本当にポッドキャスト界でも数本の指に入るんじゃないかなと思います。この作品というか、この前身のトッキマッシュの時代からもう何年聞いてるかちょっと記憶ないですね。多分5、6年か7、8年ぐらい聞いてると思います。で、今はトッキマッシュからちょっとリニューアルして、しぶちゃんとのぶちゃんの二人で喋っておられます。仕切りはのぶちゃんで、もう番組の制作から編集、配信、ウェブサイトまで大半がしぶちゃんがやられてます。まあただのぶちゃんなしには完成しない作品だと思います。のぶちゃんの自然体な受け答えとか、まあ、人柄っていうかが、この番組を支えていると思います。まあ、ただ、のぶちゃんは一人ではこの番組は多分できないと思います。もちろん実際会ったことないんで、人間性とか人柄とかよくわかんないですけどもね。あくまでも番組を聞いた範囲でということですけども。この番組は定期的に配信されてるんですけども、仏滅に配信というんで、なかなか定期的じゃないというのが、いつ配信されるのかよく分かりにくい感じですね。では着地の話ですけども、もうこれについてはあんまり意見が分かれたりとかはしてませんね。どんな本見てもサイト見ても皆さん同じ意見ですね。もうそれは一言、重心の下で着地する、これだけです。もうこれだけ身につければ他に何も言うことがないと、フォームについてはもうそれ以上考える必要がないというぐらいだと思います。じゃあなんでそうなるのかということなんですけども、なかなか説明難しいんで、じゃあそうしなかったら何があかんのやというのを説明したら分かりやすいと思います。まあ、ウォーキングしだして、で物足りなくなって走ろうかなっていう感じで走り出した場合で、特に誰にも習うことなく 走り出したっていうような人の場合、まあ私もそうなんですけど、
10分
前に振り出した足のかかとで着地するというふうになると思うんです。徒歩だと普通そうですよね。これ誰でもそうです。足を振り出してかかとで着地してから体重を乗せていって後ろで蹴るという前後の動きですね。これが自然ですから。ただランニングは違うんですね。ランニングはジャンプの繰り返しです。ここが徒歩と違うところですね。両足が地面から離れて空中にいる時間があります。で、そこから片足で着地して、で、その足でまたジャンプして、また逆の足で着地してと、これの繰り返しなんですね。で、空中から降りてきて地面に当たる瞬間、それが着地です。で、これで前で着地したらなんであかんかというと、例えば左足でジャンプして右足で着地するような場合、右足を前に出して着地してしまったら、右足で突っ張って衝撃がブレーキかかっちゃうんですよね。せっかく左足で押し出したのに、そのエネルギーの何分の1かがこう衝撃として処理されて消えてしまいます。で、実際衝撃っていうのは運動エネルギーなんで消えることはないです。どっかで受け止めて違う形に変えられてます。当然人間の場合ですから筋肉の運動として受け止められてます。せっかく踏み出して前向きの力を作ったのに、それを足で受け止めるためにまた筋力を使ってそれを殺してやるという非常に無駄なことになるんですね。デメリットの一つはこれです。自転車で走ってる時にブレーキかけながら走ってるようなもんです。で、もう一つなんですけども、出した足で着地した場合、かかとで着地することになるんですけども、体の前で着地した場合、当然人間の構造上かかとから地面に当たります。当然ですよね。で、まあ、かかとっていうのは多少筋肉に覆われてますけども、ほとんどすぐ骨ですよね。で、その骨で受け止めて、その骨ですからもうその力そのまま上に伝わっていきます。で、足首とかすねも縦に突っ張ってると、そこから当然弾力ありませんから力そのまま上がってくる。次に膝ですね。で、ランナーが膝を痛める原因の多くがこれって言われてます。他にもあるんですけども。で、この走り方は、まあ、かかとから着地してかかと打つからっていうんでヒールストライク走法って言われてます。これはもうやめましょうというのは大概のサイトでも言われてることですね。特に高齢者で関節とか骨とかが弱ってる場合とか、本当にそこのところ集中して重量がかかると本当に体重の何倍も衝撃が来ますから痛みやすいです。で、あと体重が重い人、身長に対して体重が重い人ですけども、こういう人は当然ダメージを受けやすいです。まあ、そのために分厚い靴とかいうのはあるんですけども、それでカバーできるもんじゃないです。これでもデメリットははっきりしたと思います。で、体の下で着地できた場合は突っ張らないですから、その前の一歩で踏み出した力、まあそれ以前から持ってきた慣性モーメントなんですけども、を引き継いでそのまま次のステップに移動できますね。前向きの慣性モーメントを殺さずに次のステップで力を足してやる。だから同じスピードで走るに対しても、同じスピードを継続する場合でも足す必要のあるエネルギーが少ないということですね。ブレーキかけてないですから。しかもブレーキをかけるために費やす筋肉の運動も不要ですから、二重に効いてくるんですね。 もちろんジャンプした状態から地面を支えて次飛ぶ必要があるんで、上から着地のエネルギーは受け止める必要はありますけども、突っ張ることよりもはるかに少ないのは体感でわかると思うんですけども、体の下で着地しようとしたらかかとでガンと当たるっていうことはもう構造上ならないですね。自動的にならないです。体の足の下全体で受け止めれば、かかとにエネルギーが集中したり、それが膝にガツンと来たりっていうこともないです。エネルギーを無駄にしないことと、膝や足首、かかとへのダメージを受けにくいこと、そういうメリットがあるということですね。で、これ体感的にわかると思うんですけども、立ってその場で足踏みしてみるとわかると思います。その場で足踏みしたら、かかとから床にガンということはないですよね。自然の足であればかかとからは着地しません。で、むしろその場でやった場合だったら、あの足の付け根付近のこの分厚くなってるところですね、親指の付け根から小指の付け根あたりに、土踏まずの前の方にあるこの厚い部分、母子球ってよく言われますけども、ここで着地する感じになると思うんですよ。これがフォアフットストライクと言われる走法になります。ただほとんどの体重をここだけで支えて次に行くためには、もう強靭なふくらはぎの筋肉が必要で、あの高齢でジョギング始めましたとかっていう人間にはもう全然無理です。エリートランナーでもそれが完全にできる人はあんま多くないんじゃないかなと思われる。アフリカ系のマラソンランナーとかはマラソンでもできますけども、あともちろん中距離とかの選手たちはそういう感じになってますけどもね。あと短距離とか100メートルとかなんて言ったら、かかとついて走る人なんていないでしょ。一般人でもそうだと思います。ただアフリカ系のすごいランナーたちはここだけでかかとほとんどつかずに着地して離陸します。ただまあそんなことはもう目指しても虚しいだけなんで、ここはここら辺りから全体に着地するというイメージがおすすめなんじゃないかなと思いますし、私もそれを目指して練習してます。これも一般にミッドフットストライクって言います。中心だけで着地するんじゃなくて、足裏全体で着地するというイメージですね。かかとももちろんつきますけども、かかとへの体重のかかり具合は少ない方です。ではここで一曲、ザ・ナチュラル・キラーズのセキララ・キラーです。
夜と朝の間で立ち往生して、いろんなもの引き込んでみたけど、あんまり上がらねえのに、やな手だけは書きそうだ。経験を吐きこなし、理論をたなびかせて、物差しを腰に刺してく。けどそのまんまじゃ風呂に入れない。かけ違えたボタンならば、かけ直したらいいじゃないか。吐き違えた言葉の意味、吐き直したら外へ出ていくよ。セキララキラキラキラ
ザ・ナチュラル・キラーズの今月の予定は関西が中心です。3月の初旬に高知県で2日ぐらいやられてましたけども、ここからは関西中心です。尼崎、西宮、大阪、神戸、西明石、情報へのリンクはサイトに貼っておきますんで、そこから行ってもしスケジュールが合えばぜひ行ってください。じゃあ着地だけ意識してやったらええんかと、そんな簡単なもんかと思うかもしれないんですけども、そういう意味でもないんですね。そういう着地になるような身のこなしとか足の運びとか姿勢とかができないといけない。またそれができてないとそういう着地にならない。でそのちゃんとした走りができているということを見極めるのに分かりやすい指標として着地が便利ですよと、そういうことなんですね。着地点を目標にするんじゃなくって、そういう着地が自然になるようなフォームを身につけましょうということです。大事なのはさっき言ったエネルギーを失わない、怪我しない走りです。ただ着地点はその目安として非常に分かりやすい、外からも分かりますし、人から見てもらったら一目瞭然だと思うんですね。で世界クラスのランナーの走法を動画で見たら、もうみんな着地点が体のほとんど真下です。ダイナミックなフォームで足をすごい振ってて、前にガーンと足出てるように見えるんですけども、実際に出てるんですけども、地面に着地するときにはその足は体の下です。スピード速いから体が追いついちゃうんですね。それとあと滞空時間というか飛距離が多いですからね。まあそれだけストライドが長いということなんですけどもね。ストライドは長いですけども、着地時間は非常に短い。そして着地点は体の下です。で、エリートランナーの足の軌跡を見ると、まあ、くるぶしのあたりですね。これの軌跡を見たら、円のようです。まあ、実際の円というより、こう、ひしゃげたような感じの円ですけどもね。で、時計で例えて言ったら、6時で着地です。でも7時か8時にの角度にはもうすでに離陸してます。もう一方の足が着地している時にはもう次のステップのために足は12時ぐらいの位置で、そこからさらに空中にいる間に前に振り出して3時4時と通過して、また着地は6時です。つまり前から移動しながら地面に当たるんですね。地面に当たる瞬間に後ろにこう犬がこう土をガッと後ろにかくみたいな感じで当たるんです。この時に徒歩みたいな感じの前後運動だったら、後ろ向きに足が動いて当たるんじゃなしに、一番前に出た時点で静止した状態で当たるような感じですね。そこが違うんですね。で、もうわかると思うんですけども、こんな足の動きができれば、前の一歩から引き継いだ完成モメントが全く失われずに、次のステップにつながります。筋肉を使って生み出した運動エネルギーが引き継がれていくんですね。だから、フォームの美しい人は速く走ったり、同じ速度でも楽に走れるんですね。あの人たちがジョギングって言ってるスピードは一般人のレースのスピードよりも圧倒的に速い。でも彼らは、彼女たちはもう全然汗もかかない。持ってるエネルギー、 っていうかエンジンも全然違うんですけども、そのエンジンをすごく小出しにして走れるんですね。無駄に使わないから。ランニングのパフォーマンスを上げるためには2つのアプローチがあります。筋力とか、それを支える心肺系とか、これを鍛えることですね。まあ、自動車で言ったらエンジンの排気量を上げるとかいうことです。エンジンパワーを上げること、これ基本ですね。でもそのエネルギーをロスしないように推進力に変えると、自転車で言ったら錆びてるチェーンに油刺すとかね、ベアリングを高級なものにするとか、そういったとこです。同じエンジンでも整備が悪かったら同じスピード出ないんです。で、ランニングの場合はこれをランニングエコノミーと言ってるようです。まあランニングにおける経済性ですね。エネルギーをどれだけ効率よく使うか。世界記録を目指すような人はもちろんなんですけども、初心者ランナーでもランニングエコノミーは重要になります。なぜなら、エンジンを強化するのはなかなか大変です。で、特に高年齢な人間にとっては、そう簡単に鍛えられるもんじゃないです。なかなか回復しないですし、ね、若い人たちが1、2ヶ月であったらなんかどんどん速くなっていくのに、私ら何にも変化ない。そういうもんです。もう、だってほっといたら衰えていってる最中なんですから、それ差し引かないとダメですからね。でも、ランニングエコノミーは改善できます。エンジンを強化するのには苦しいトレーニングいりますけども、ランニングエコノミーは身のこなしとか、そういったことを身につければ改善できます。まあ、もちろん実際それを身につけるために必要なトレーニングは最低限必要にはなるんですけども、でもそれを身につけるのはエンジンを強化するよりもだいぶハードルが低いと思います。特に高年齢者にとっては。そうなれば、これまでゆっくりでしか走れなくて膝がちょっと走ったら痛くなるとかいうのがあったのが、そういう故障もなくなるし、で、それに、まあ走るのも楽しくなりますしね。だから、それを身につけるために分かりやすいんで着地を意識しましょうということですね。コーチとかいて教えてもらったりとか、そういう機会があれば一番いいんですけども、そういうのがなかなかないですからね。私なんか全くそういう機会がないんで、結局ガーミンのランニングダイナミクスとか参考にしてやるしかないんで、YouTube で見た参考になる動画へのリンク貼っときますんで、ぜひご覧ください。いくつか貼っときます。で、一番上のやつがもう私がもう100回ぐらい見た動画なんですけども、同じ人でトレーニング前と後のフォームの違いを並べて表示してくれてます。目指すのは右です。まあ、左のフォームでも十分に綺麗なフォームで本当に相当速い人なんだと思いますけども、やっぱり右の方が目指すものに近いと思います。まあ、動画でも説明してますけども、振り出した足の膝の角度ですね、膝を伸ばさないということ、これがポイントになると思います。前に出した膝が曲がらなければ下に降りてきた時にかかとじゃなしに前の方で足全体で着地できると思います。最近私が強く意識しているのはそれですね。前に出した膝を曲げたままにしておくということ。着地についてはちょっと不十分な感じがしますんで、また近いうちに話すと思います。
恵まれて咲いた。
なんであの時放送局月曜日ということで
30分
しラジオデストロイラジオということで、
やっとろうじゃねえか、徳松さん。
徳松です。
おい、ジョンジャ。
はい、ということでね、始まりました。
世界一優しいそうです。これも前に紹介した人間病院と同じなんであの時放送局の番組です。毎週月曜日配信予定ですけども、飛んだり火曜日に配信されたりすることもあります。ジョンジと徳増の2人によるトーク番組、だいたい30分ぐらいですね。なんであの時放送局の中では一番物議を醸すことの多い番組で、好きな人と嫌いな人がはっきり分かれる番組です。アンケート取ったらこう両極端に山ができるタイプですね。初めて聞いたらこれも聞かれへんと思って聞いてなかったとかっていう人もありました。まあでもその後なんかきっかけで何回か聞いたら今度すごく面白くなってきて、バックナンバー遡って聞いて今では一番好きとかっていうケースもあります。たまたま聞いた回が合わなくても我慢しなくてもいいんですけども、その前後何回か聞いてみるとひょっとしたら面白いと思える番組があるかもしれません。どこまで行ってもダメかもしれません。まあそんな番組ですね。まあそういう番組があるというのもポッドキャストの面白いところだと思います。私は大好きです。最後にポッドキャスト絡みなんですけども、マイクとオーディオインターフェースの調整を Windows で追い込んでみました。これでノイズ消し以外のエフェクトは使わずに配信できると思ってます。信号レベルでの質は従来よりははるかに高くなってるはずです。だこれで聞き取りにくかった場合にはもうこれ私の発声上の問題なんで、もうこれは解決できないと思います。まあ、機材についてもね、安いの使ってるんで高いの使えばちょっとぐらいいいかもしれないですけども、まあ、どっちみちすごい圧縮かけるんであんまり差はないと思いますね。なんでもうこのまま触らずに行こうと思ってます。まあ、このポッドキャストの技術的なハードルではスカイプ収録というのが残ってます。田舎に住んでて対面で収録することができないんで、誰かに出てもらおうと思ったら必要になるんですけども、まあ、ネタが尽きたらゲストに頼ろうと思ってますんで、その時のためにスカイプ収録のセッティングをマスターする必要があるなとは思ってます。こんなおっさんとでも話したいなとか思う人がいればぜひお声掛けください。では非常勤さんのティンサブルの花を聞きながらお別れします。パンヘッドでした。
ティンサグル花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐとや弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180。R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、 lancas180@gmail.com にメールをお送りください。